ただいまから新約聖書ローマ人への手紙一章十六節から二十五節を通して、創世記は福音の土台ですと題して赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。パワーポイントに表題が出ていますが、たくさんの内容ですからパワーポイントで、一緒に御言葉を味わっていきたいと思っています。お手元の説教用紙に流れに沿ってパワーポイントと合わせて味わっていきますので、どうぞ両方ともご活用ください。創世記を読んでいくときに、創世記は聖書全体の土台であり、特に福音の土台であるということを、とてもこの深く味わいたいと思っています。16節を見ていただくと、ローマ書の1章16節、私は福音を恥じると思いませんとあります。17節にも福音のうちに神の義が掲示されている。福音を述べ伝えるように、神様はご自分の弟子たちに、そして主の教会に使命を与えられました。福音とは何であるか、福音の土台が実は創世記にあるわけです。このローマ書の一章を開いたのは、このそんな信仰によって神様から罪許され、神の子とされ、正しいものと認めていただける、神様の目で義人とみなしていただける、それを信仰義人と言います。義人は信仰によって生きる。プロテスタントの信教の教会の中心的な言葉です。マルチン・ルターが旧約のハバクックからこれを掘り起こして、そしてロマ書、ガラテヤ書、ヘブル書と新約聖書の中から信仰義人ということを、信仰だけで救われる、行いによらないということをはっきりとお示しています。その中でもっと基本的な言葉がこの18節から、神様によって作られた神様に人間が背いてしまった、神の怒りが表されている。で、そのことについて神様のことが分からなくなってしまったということが罪なんだよと、この19節20節をは語っています。その罪の結果どうなるか、神ならぬものを神としたり、自分自身を崇めたり、自分は賢い、人間は自分は知者であるという、で愚かなものとなりということを言っています。今日テーマになるのは、進化論は正しいのかと。ここでは愚かな教えです。そのことを私たちはなぜそう言えるのか、それは福音に反するからです。結果どうなったかというと、神を離れた人間は24節から25節にあるように、心の欲望のままに汚れに引き渡され、互いに傷つけ合い、あるいは癒やしめ合い、そして神ならぬものを拝んで、人間の思想を拝んでいる。しかし救い主こそ常しえに褒めたたえられる方である。この内容というのは、創世記の一章から三章を特に語っているんです。あるいは五章六章、ローマ書の五章六章あたりにもそれは広がっていきますけれども、まさに福音の骨格を語っている、骨組みを語っているローマ人の手紙から創世記を読み解いていくという、そんな意味で 私たちは今日創世記の今日から始まる旅を、聖書日刊の旅を、創世記をどう見ていくのか、現代思想との世界観との比較の中で今日は味わっていきたいと思っています。それでは創世記の一章をお開きください。創世記の一章、ここに初めに神が天と地を創造したとあります。天地創造の由来、そのことが一章全体を通して語っています。五節、第一日、光を作りました。八節、第二日、大空の上の水と下の水。十三日、第三日の前に地に這う植物、あるいは木、それらを作ったとあります。今パワーポイントで映像が出ましたが、第一日、光、この光は月、太陽、星の光ではなく神ご自身の光だと思われます。黙示録、新約聖書の一番終わりに神の世界はどういうところかというと、神と子羊イエスの光によって照らされるので、もはや月も太陽もいらないとあります。まずそこの新約聖書から見ていきますと、永遠の神の国が神のご自身の光で照らされる、同じように天地創造の始めに光あれすると光があったというのは、今の太陽光線や月光のことではない。それは第四日に出てきます。神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものに昼をつかさどらせ、小さい方の光るものには夜をつかさどられた。また星を作られた。そんなバカなことがあった。だからもう聖書を読むのやめようと、ここでやめちゃう人がいる。で、クリスチャンでも、いや、そんな風には信じられないから、進化論の思想に合わせて、この間を長い期間にしようとか、第一と第二日の間を本当に長い期間と考えようとか、あるいは、この、そういうふうに合わせていく考え方を有神論的進化論と言います。海の魚、空の鳥、これが第5日、第6日は、家畜と、そして、動物たちや、そして、人間ですね。で、このことが創世記の一章に語られていることです。しかも期間は6日間で創造された。この一日っていうのは今の24時間であると、こうヘブライ語の研究者たちはそれを、すべて言葉そのものはもう6日であると、このように主張しているのです。さて、まあ、そこで、聖書のことについて初めに今のところお話をしましたが、進化論による世界観について次に見ていきたいと思います。どうぞ。ここにですね、進化論ではどういうのかということについて、やっぱり私たち改めて見直さなければならないと思います。で、進化論ではこの絵に、学校の生物学の図解なんかで、みたいなものでアメーバから始まって、下等なものがだんだん高等なものへ、進化していって、長い間に偶然が重なって、あるいは弱肉強食、適者生存ということによって、進化が進むんだと言うんです。 で、この考え方に立って考えましょう。次どうぞ。世界の年代が出てきます。世界はどのぐらいの期間が経っているのか。で、次どうぞ。創造主は人を男と女に作られた。これは実は一章の、今創世記の一章を見ていますこの箇所ですけども、ところがですね、男と女に作られたんですけども、マルコの福音書で、新約聖書は神が創世記で言ってる通りの人間を神の形にお作りになったんだということを確認しているんです。次どうぞ。そうすると聖書による人間の年齢は何でしょうか。なんとおよそ6000年。で、系図をずっとたどっていくと6000年、そんなに短いのということになるわけです。私たちの教会にもう何十年来創造論の科学者たちが来てくださって、いろんな講演をしてくださいました。全員この短い聖書通りの創造を信じている科学者たちです。イエス・キリストが来られてから2000年、その前に遡って4000年。ではどうぞ。始まりがあって、実はこの始まりはアダムとエヴァから始まるわけですが、次を見ていただきましょう。進化論による世界の年齢はおよそ140億年、まあ説によっていろいろ分かれますが、大体オーダー単位としてはこれぐらいです。で、ビッグバンから140億年だというんです。これが始まりです。もう比較になりませんね。アダムといえばはそんな長い後で地球上に生まれてきた。これが世界の年代です。この考え方で、この進化論はこのいろんなことを考えていくんですけれども、この間ね、5月5日の子供の日に NHK はイギリスの BBC の放送をしました。恐竜の話ですね。ウォーキングダイナソーというですね、歩いている恐竜をもう本当にグラフィック映像でですね、本当にもうまるで本当のように見せます。で、あれを見ているとね、子供たちだけでなく大人も、ああここまで科学は進んでいて、ここまで進化が証明されているんだと、こんなふうに思うんです。私は刷り込まれていると思います。あれを見ていると、教会で創世記の話、聖書の話を聞いていて、本当かなと、学校の方が正しいんじゃないかなと、教会に来ている子どもたちは思うんじゃないかな。今までそう思わされてきたので、日本でもクリスチャンの子供たちが中学生ぐらいになると教会からに来なくなりますね。これはもうアメリカでも一緒です。どうして福音的なキリスト教皇と言われたアメリカ、ましてヨーロッパの国が変わっていったのかと。それはそういう情報がどんどん流されていくからです。そしてそれが正しいと思わせられている。ダーウィニズムというのは、ダーウィン主義というのは、ダーウィン自身が否定して、ダーウィンは最後は神を信じ、悔い改めてイエス・キリストを信じてクリスチャンになったんです。ウェストミンスター寺院に彼の墓があります。なのに彼は生涯進化論を貫いたと思われています。ダーウィンの弟子たちはそのようにダーウィンの初め言ったことを受け継いでどんどん発展させています。 生物学的な進化論の問題もありますが、実は社会学的進化論がもっと大きいんです。問題は大きいんです。次どうぞ。ダーウィンの業績はどういうものかということを、このトーマス・ハクスリーという人が言っています。どうぞ。ダーウィンの本当の業績は、理性の領域から創造主という神概念を排除したことになる。神なんかいないんだということをダーウィンは生物学で言ったんだ。理性の中では神は存在しえないんだと。このハクスリーの考え方がその後の世界を設定するんですね。ではこの今見てきたのは説教のアウトラインの箇所ですけれども、一番目の箇所ですけれども、もう一箇所どうぞ。はい、今の進化論的世界観はそのメガネで、望遠鏡で世界を見るとどうなるか。もちろん長い何百億年という期間に死が次から次へと生まれて死ぬということが起こります。その延長線上に人間が存在します。これが進化論による世界観です。140億年以上、死は初めからあり、弱肉強食と偶然の積み重ねで人間に至った。人間の起源、起こりは死と偶然です。これが進化論です。ではどうぞ。では次に2番目、聖書による世界観はどうでしょうか。このことを私たちは一番大事にしたいわけです。で、聖書による世界観は先ほどの絵と同じように、クリスチャンが聖書を信じる、神の言葉と信じる人が望遠鏡で世界を見ていくと、まず創造が、天地創造があります。すべての神が無から作られた。神が作られたというのはですね、無から有を作られた。何にもないところから材料もお作りになった。時間も空間も作られた。これが聖書の神の創造ですね。で、ローマ書の4章にそのことはしっかり書かれていますけども、アブラハムはその神を信じたんです。死人を蘇らせ、無から有を生じる神を信じたんです。で、神はアブラハムを義としたんです。今のクリスチャンはどうでしょうか。そうでない、でもクリスチャンだと言っている人たくさんいますね。聖書はどう言っているか。アブラハムはイサクを捧げると言われた、そのようにしようとした。神は死人の中から蘇らせるお力をお持ちだと信じた。そして無から有を生じさせる神を信じた。で、そういう目で聖書の通り見ると、創造堕落、ノアの箱舟の洪水があって箱舟があって、今週読む聖書の箇所は6章はこの辺り、1章2章3章が創造から堕落ですね。で、今日の第1と第4礼拝は堕落後のアベルとカインの事柄で西村先生がメッセージくださいます。そして混乱が起こります。バベルの塔に至る混乱ですね。で、この辺りのことを通して、最近はキリスト教会の多くは進化論に合わせて創世記の1章から10章11章あたりを神話のように考え、そしてこれを歴史的な事実だとは受け止めない傾向があります。いろんな一般の書店で売られているキリスト教に関する本を読むとそういうことです。そういうものを読んで教会に来なくなった大学生もいます、ね、 何でも読んだらいいっていうんじゃない。読んでもいいんですが、正しい知識を持った上で読まないと、無批判に読むと飲み込まれてしまうんですね。私たちの教会があれ読んじゃいけない、これ読んじゃいけないっていうんじゃなくて、自分で判断できるように本を紹介し、聖人科で学びがやってるのは自分で判断してくださいよ。でも基本的なことはこの日に知って読んでくださいよという、そういうことをしてるんで、カルトのように思い込ませるという、そういう子供扱いのことはいたしません。でも何をどう読むかっていうのはとても大事なんです。さて、そんな中で聖書の得る世界観は、イエス・キリストの十字架によって人間は救われていき、完成させられていくということが、聖書が言っている世界の大きな流れです。では、三つ目のこと。人間は動物と違って創造主の形に作られ、しかも神の形を持っているということです。今開いて映っているところはですね、左の絵を見ると僕は考えたり作曲したり、橋を架けたり、飛行機を飛ばしたり、いろんなことができるんだ、コンピューターって作るんだよ。そこで君は何ができるの、バナナを剥いて食べるよっていう話、お猿さんの話ですね。で、神の形っていうのはこういう理性的なものや道徳性的なこともありますが、次どうぞ。知恵を持って会話することができる霊的な存在者なんです。2章の7節を見てください。創世記2章7節、神である主は都市の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。これは神が命の息、霊を、人間としての霊を与え、他の動物とは違う神様とコミュニケーションできる霊的存在者に作ったということです。でそのことを含めて1章の31節、今日の御言葉として詩歌にも書きました。神はお作りになったすべてのものを見られた、見よ、それは非常に良かった、夕があり朝があった、非常に良かった。この間金曜日に聖書学ぶ会で、もう1回目に創世記を学ぶ会のイントロをしたんですね。で一章を読んで、ある方がこの箇所を読んで、もう30年近く前に教会に初めて行って、クリスチャンと同じやりでこの箇所を読んで、ものすごい秩序を持って神様は世界を作られたんだなと、よかったよかったとあって、最後に非常によかったと、ここに愛を感じるということをおっしゃったんですね。私はこんなに大事に大切に作られ、良いものとして作られている、愛されているんだとおっしゃったんですね。深い読みだなと思います。本当に最初に聖書を読んでそう思った、神様がそんな風に思いを与えておられる方がある。もう一人の方はこうおっしゃいました。一章一節で、初めに神が天と地を創造した。それを見て、ああ神様が全てを作られたんだ、聖書を読もうと思ったと言われた。これ新島城が感じたことですね。すごいね、あなたはという話をしたんですね。分かち合いの中ではそんな分かち合いが、年齢を超えて良い交わりができました。他にもいっぱい必要な分かち合いや感想を分かち合って、お互いに励まされたんですけども、神様と神の形に似たものとして作られた。1章27節、神は人をご自身の形として創造された。この形っていうのは、手があって足があり、手があり足があり、胴体があって、首があって頭があって足があってという、そういう形じゃなくって、神様のご性質を持っているという意味ですね。イマジネーションのことですよね。では次どうぞ。さっき言ったように物を吸うことができるよっていう、次どうぞ。永遠に至る霊を持っている。 生まれながらの人間の霊は実はこの後永遠に至ることができないように死んだ状態になりました。それは何によってかというのは、次のところです。どうぞ。4番目です。最初の人、アダムとエヴァに何が起こったんでしょうか。命の作り主に背いて、してはいけないということをしたんです。2章の16節、神である主は、人に命じて仰せられて、あなたはそのどの木からでも思いのまま食べてもよい、食べてよい。しかし、善悪の知識の木から取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。ところが、それを食べたんですね。そのとき、世界は呪われ、霊的な命を失い、創造主と無関係に自己中心に生きるものとなった。これを堕落と言います。前に、2章17節を書きました。どうぞ次を。そよ風の吹く頃、彼らはその歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。罪を感じたんですね。神様をまともに見れることができなくなった。次どうぞ。創造主である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。人間が堕落して以来、神様はずっと愛する人間を探し続けておられます。神との関係が破綻し断絶したので、命の作り主に背いて離れた結果、命を失ったんです。花がどんなにきれいに咲いていても芽を切られていると来年咲かないのと同じです。ローマ書の5章12節、もしお開きになれる方は開いてくださったらいいと思います。ロマ書と5章の12節、296ページ。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。すべての人が罪を犯した。それによって神の栄光を受けることはできないと6章の23節は言います。一人の人、アダムによって罪が、つまりエヴァも代表して男であるアダムが責任を取った。同じように全人類が罪を犯した。で、この後アダムが来たるべきものの雛形ですけども、逆に今度はイエス・キリストによって人類は救いの道へと導かれていくんです。このことはまた後で見ます。次どうぞ。ここで、この絵はですね、堀越先生が、よく書いておられる私たちの永遠の道でも引用している箇所ですけども、いわゆる福音です。前を見ていただくと、創造主がアダムを作り、良いものとして作られました。死はなかった。しかし背いて罪と死によってここを歩くようになり、最後は神と離れてサタンと共に滅びるものとなりました。で、次をお願いします。秩序は壊れていきました。つまり創世記の3章のエデンの園で神の戒めに背いたことです。神のようになろうとしたということです。 漱石のあの悪魔の誘惑は神のようになる。次どうぞ。つまりこの結果神との間にギャップができました。そのギャップをどう埋めるのか。自分の力で神に近づこうとする。でも人は自分の力で神のもとに帰ることはできません。私たちの持っている上昇思考というのは自分の力で何とかできるというのはこれも罪の一つで思い上がりです。堕落した結果人は生まれながら神に近づくことはできません。そこで神様は今のは悪い知らせですが天からイエス・キリストをお送りくださって救いの道を開いてくださった。私たち人間が登っていくことはできないけど神の方から下ってくださった。その結果イエス・キリストを信じて人は天に帰っていくことができる。私が道です。私は真理で道であり真理であり命です。私を通していなければ父の御元に行くことはできません。これが福音です。次どうぞ。すなわち悪い知らせがあるように良い知らせがあるんです。創世記は良いものとして作られた人間が神に背いたので自分では神の元に帰れない悪い知らせになってしまいました。それに対して良い知らせを神はお与えくださったというのです。5番目に堕落しているので上昇思考で天に昇ろうとするけど世界に入ってきた死の支配から自己救済自力救済はできません。不能です。逆に創造主が一つ乗ってくだり救済の道を備えてくださった。ここに福音があります。創世記は福音の土台です。今日のテーマはこれをやっています。では6番目を見ます。次どうぞ。もう一回あの創造の絵です。進化論の図解でアメーバーからだんだんと弱肉強食を適や生存を繰り返して、そして偶然が積み重なって、進化してきた。もし進化でいう歴史が本当だったら福音の意味は完全に失われてしまいます。なぜならアダムの前に祖先がいて流血も死もあったことになるからです。そうですね。次どうぞ。進化っていうのは死がまず死があってそれから今の私たちの生存存在があるわけです。ところが下の創造というのはどうぞ。創造があってつまり神が素晴らしい世界を作られた。 でもアダム君がエヴァちゃんに誘われてしてはいけないということをしたので神に背いたので死が入ってきたというわけです。で、7番目の進化か創造か世界の年齢は人がいつこの死が人間の世界にあるいはこの世界にいつ入ってきたのかということがこの進化論か聖書の見方か世界観を2つに分ける鍵です。次どうぞ。もう一度この図解で見ると左の絵は神様が素晴らしい世界を作られた。私たちはよく質問します。神様が愛であるならなぜこの世界に死があるんですか。最初は死はなかった。これは見にくいんですけどアダムが禁断の木の実を食べてその結果死が入りあるいは病が入り苦悩が入りさまざまな困難が起こり精神的な苦悩が入ります。つまりこの世界は 心、罪によって堕落して神から引き離され死が入った。一人の人によって死が入りました。ところが神はイエス・キリストを送り、罪のない生涯を送られた後、十字架にかかって父を彼らを許したまえ、全てが終わったと宣言し、そして約束されたように三日目によみがえって復活のご自身の栄光の姿を見せられました。つまり一番下の御言葉にあるように、これは復活の章、第一コリントの15章の中にある言葉です。というのは、主が一人の主を通して来たように、一人の主アダムを通して主が来たように、死者の復活も一人の主を通して来たからです。すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、神との関係が断たれて死んだ状況にあるように、キリストによって全ての人が生かされるからです。で、最後はどうなるか、新しい天と新しい地が来ます。これは黙示録の21章の上なるエルサレム、新しい天と地が神のもとから下ってきた。そこには呪われたものの一切がない、ね、死もなく苦しみも悩みもそれらのものが一切ない場所、一人の人によって死と罪と死が入ったように、この救いも一人の人によって来るというのです。ではもう一度見てください。次、なぜ有神論的進化論が問題なんでしょうか。いや、進化論ではなくて神の創造を信じますよ。でも進化のプロセスもあるんじゃないんですかって。神様は長い期間かかって進化のプロセスも用いているんじゃないですか。でこういう考え方が結構クリスチャンの中に多いんです。牧師の中にも多いです。問題は左側の絵にあるように、無秩序の中から何の計画もなく偶然もなく、いや実はアダムの前に死があったということを認めてしまうんですね。これは反キリストの立場を取ってしまうことになります。もし進化でいう歴史が本当だったら、福音の意味は今まで見たように完全に失われてしまいます。どうして？アダムの前に祖先がいて流血も死もあったということになると、良い最初に良いものを作って堕落者から死が入ってきて、だからイエス・キリストの救いがいるんだというのは崩れてしまうんです。福音の土台が崩れるんです。神がいて進化をされたと言っても、この点が解決しない限りは土台は崩れるんです。台なしになるんです。で、進化という時も大進化を進化というんであって、種類に従って神はお作りになったということをはっきり言ってますね。創世記1章21節、神は海の居住と種類に従って、種類に従ってという本もあります。これはぜひお読みになり、今でもあると思います。メンデルの法則はそれを保証している。種類に従って作られているんで、偶然に作られているというダーウィンの説は成り立ちません。ダーウィンの後50年後にメンデルの法則ができ、ダーウィンがもしメンデルの法則を知っていたら、もっと早く自分の説は覆したでしょう。種類に従って、だから種を超えての進化はない。化石も証明されていない、存在していない、途中経過のものもない。 洗濯機がだんだん進化したっていうのは、洗濯機がコンピューターになるわけじゃない。種類にしたかって種類の中で進歩はするんです。種類を超えてそういうのはないんです。証拠もない。で、そういうことを考えるときに、この種類を有神論的進化論というのは、この言葉に反するんですね。一章二十一節。イエス・キリストの下に上にあるのを見ていただくと、イエス・キリストの福音、つまり作り主との関係が壊れてしまった、それをもう一度元の良い関係に回復する、それが本当にできるかどうかというのは、祖先のアダムが背いた結果、神との関係がまず壊れてしまった、その悪い知らせをどう解決するかというのが前提にあるんで、アダムの前に死があったらそんなことどうでもいいし、イエス・キリストの十字架なんて意味がないんです。意味がないんです。なくなってしまうんです。だから創世記は福音の土台なんです。死はいつ入ったんでしょうか。次どうぞ、ね、世界の年齢はどのぐらいでしょうか。これが実は進化論か聖書の世界観か二つに分ける大きな分け方です。では8番目、次見ていただきます。6日間で創造された、6000年しか経っていなかったら、何億年積み重ねてかけて積み重なったと言われる地層や進化と死を意味する化石はいつできたのか、ドマの洪水は本当にあったのかなかったのか、これが課題になります。この絵を見ていただくと、まず下から病気や苦しみ争いがあって死が入り、で今の素晴らしい世界があるということになります。ところが創世記は1章31節に、全てのものは非常に良かったと言ってるんです。こんなもんなかったと言ってるんです。次どうぞ。こういう世界だったんです。非常に良かった。はじめに死はなかったのに、人間の堕落によってこの世界に死が入ってきた。では次どうぞ。この創世記の後、神は神に背いた人間がどんどん悪くなっていくのを見てついて、全てのものを滅ぼそうとして、結果ノアの家族を除いて、また箱舟に入る機会はあったんですけど、みんなはそれをあざけって入らなかった。ノアの箱舟がありますが、他のものは滅びていって、そして化石になってきました。洪水という大激変があって、初めて世界的な化石の思想が出ます。局地的な思想ではありません。ヒューロスのその説によると、部分的洪水を言います。多くのクリスチャンがヒューロス説を取りますけども、ノアの洪水は世界を覆っていた。さて次どうぞ。いろんな科学者がいますけど、歴史科学という分野があります。実はこの分野は証明できません。科学は繰り返し実験して調べるのですが、歴史は繰り返して調べられないんです。化石のことはいろいろ調べますが、過去のことは私たちは状況証拠を見て判断するしかありません。次どうぞ。実験科学というものは何でしょうか。繰り返し実験して仮説を実証できれば、それは真理として受け入れられます。物理学、実験可能な科学と違って、過去を扱う進化論は 再現不可能ですから、検証できませんから、永久に推測の域を出ました。つまり科学、科学と一言で言うけど、歴史科学と実験科学があって、歴史科学は証明できないんですよと、この二つの分野は違うんですよということで、進化論か神の創造かというのは、どちらが科学的かというよりも両方信仰の世界なんです。で、このことを私たちはしっかり知っていないといけないと思います。実はほぼ最近の大方さんのスタップ細胞についていろんな問題があって、まあ議論があって、この間一つの結論が出て、でもまだまだ訴訟が起こりそうだということを皆さん知ってると思います。問題は実験で小深田さんがしたものが再現できれば、それは検証された科学技術として認められます。再現できなかったならば廃棄されるか仮説のまま残ります。でっち上げとか偽造だとかいろんなこと言われるわけです。科学と言われるものの中に実験で再実験検証できない分野があるわけです。で、スタップ細胞の場合はできる範囲なんですが、ビッグバン宇宙論も検証できないんです。理屈を言ったらバラバラになると言ってるけど、実に宇宙は整然としています。爆発してあんなにきれいに整然となるはずがないんですが、でもビッグバンは説は非常に受け入れられています。研究者は宇宙から来る過去のある時点の光を観測しているだけで再現実験できません。140億年とかいうのも光が遠くからやってくるということを前提に言っているだけで、永久の仮説です、憶測です。ですから進化論の仮説があたかも検証された事実であるかのように信じて社会の常識になってしまっているというのはね、かつてガリレオ・ガリレイの時代のように、コペルニクスのように天動説か地動説かというぐらいのことです。今は進化論がもう社会の中で通説になってますけど、歴史科学ですから証明されていません。次どうぞ。今の言ったことを科学は繰り返し実験して調べるものですが、歴史は繰り返して調べられないから、歴史科学は例えばダイノサウルの恐竜のBBC 放送というのはやりたい放題です。検証できないんだから、あんたはでっち上げたと誰も訴えられない。メディアでどんどん流したものの価値です。どうぞ。これは去年いらっしゃったハートネット博士です。オーストラリアの博士で、実はもう一人カルメリーという博士がいらっしゃるんですが、二人のことを一番下に書いているアレックス・ウィリアムズという前の国連コンサルタントのオーストラリア代表で国際原子力機関の科学者が二人のことをこう言っているんです。100年に一度あるかとないような極めて斬新で重要なことに貢献した二人、これがカルメリーで、カルメリーはどういうことをしたかというと、宇宙の膨張を組み入れてアインシュタインの相対性理論を拡張した。ハートネットは、ジョン・ハートネットは聖書の見方視点で宇宙を見たときに現れる問題をカルメリー理論でこれを判断した。それを去年ここでいろいろ講演してくださいました。赤い字、今日数千年前創造者が6日間で世界を創造したという、つまり6000年という考えは非科学的以外の何者でもないと言われている。しかし それは他説よりはるかに、つまりビッグバン説なんかよりはるかによく観測事実を説明するではないか。専門家がこういうことを言ってるのに、素人の私たちが進化論の立場で福音の土台を崩す有神論的進化論を取り入れて、聖書を進化論の見方で合わせていこうとしてる。これは問題です。私たちは聖書通りに見ています。次どうぞ。後年の謎。新宇宙論。この中に今言ったことが詳しく書いてあって、次見ていただきましょう。去年これを詳しく話してくださいました。私はこれを解説する時間もありません。下に書いてあるように、このギャラクシーレッドシフトサーベイというこの研究の報告によると、これは宇宙の絵です。ビッグバンの絵にバラバラになっていない、均一でもない、整然と対称形になっていて、これは全体の宇宙の捉えられる映像で、スライスしているわけですけれども、球体をスライスしているんですが、実に、この一つ一つのものが銀河なんです。数えきれない銀河なんです。私たちの太陽系がある銀河はどこにあるか。これ聞きましたね。扇のど真ん中にある。つまり、地球から宇宙は広がっている。4日目に神は宇宙を広げたんだという聖書のいろんな旧約聖書の箇所をハートネット博士は開いて解説してくれた。地球から光が行ったら遠いとこは光が来るんじゃなくて、4日目に神がお作りになっても全然問題がない。6日の想像は可能だ。これが一流の科学者が言ってるんで、これは歴史科学ですから絶対とは言えない。そういう解釈なんです。ビッグバンも解釈なんです。私たちはどの科学説を取るかという問題よりも聖書の通り読むのが正しいということです。そのことを、そうすると罪の起源もわかる。人間の存在の意味も起源もわかり、回復の道もある。それにしっかり立つべきではないかというわけです。では、と最後の画面です。今日の創世記の、ローマ書の19節、20節にこうあります。一緒に読んでみましょうか。どうぞ。なぜなら、神について知り得ることは彼らに明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち創造主の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。お祈りします。福音の土台。私たちが、どこから来てどこへいるのか。行くのか、失われてしまっていたものをあなたは探し求めていてくださること、今日もあなたは人類を探し求め、一人一人を探し求めて、御言葉を持ってイエス・キリストによって私たちに、あなたはどこにいるのか、帰っておいでと呼びかけてくださいます。創世記を読む五十日の中で、アブラハム、イサク、ヤコブと、ヨセフと続く聖書の物語の中に、歴史の出来事の中に、あなたの御声を聞き続けるものとしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。